お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。10月16日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアの慈善団体スキャンロン財団が毎年発表する社会的結束についての報告書で、オーストラリア社会の社会的結束が引き続き圧力を受けていることが分かりました。今年19回目となった報告書では、昨年から続く世界的な経済的社会的不安の中で社会的結束を脅かす圧力が続いていることが示されました。しかしその一方で、地域のコミュニティが社会的結束を支えていることも分かりました。報告書の執筆者の一人、オーストラリア国立大学のジェームズ・オドネル博士は、オーストラリアのコミュニティが目覚ましい底力を示していると指摘し、近所付き合いや職場、コミュニティグループなどの地域のつながりがあることで社会がまとまりを保っていると説明しました。報告書では、オーストラリアで全体的な社会的結束は引き続き安定しているものの、特に若者の間で帰属意識、信頼、アイデンティティについて緊張が続いていると結論付けています。シドニー南西部カブラマタで今朝午前1時ごろ銃撃事件がありました。また住宅街の袋小路に駐車していた車に火がつけられ、火はそばの住宅に燃え移りました。事件当時この住宅には4人の人がいました。このうち57歳の女性が病院に運ばれていますが、怪我人はいなかった模様です。住宅の玄関には多くの銃弾が撃ち込まれていました。その数は発表されていません。リスクとセキュリティのコンサルタント、ロバート・クリッチロー氏はチャンネル7で、3D プリンターで製造された銃への懸念がオーストラリアで高まっていると述べました。近年より一般的になりつつあります。私が現役だった数年前から出てきました。プラスチック製の銃器を作るための設計図や作り方の説明がアメリカから流れてくるのを目の当たりにしてきました。このような銃の多くはちゃんと機能せず、一発発射したらそれきりというのもあります。しかし技術が進歩するにつれ、何でも作ることのできる機械を普通に店で買えるようになりました。クリッチロ氏でした。ニューサウスウェールズ州最高裁判所は、警察の権力を拡大するため、今年2月に州議会に提出・可決された州政府の法律について、政治的なコミュニケーションの自由を保障する憲法に違反するとの判断を下しました。この法律は礼拝所の外で行われる様々な活動を犯罪とするもので、礼拝所の近くで行われる抗議活動に対して、警察が取り締まりでより大きな力を持てるようにします。この法律をめぐる申し立てはパレスタインアクショングループを代表してジョシュア・リーズ氏が行ったものです。リーズ氏は州最高裁判所の決定を歓迎しました。クリス・ミンズがニューサウスウェールズ州での抗議活動を禁止するための新たな手段を探す姿は度を越した職権乱用だと当初から指摘してきました。これはミンズ首相が長年抗議活動を敵対視し、過去数年間前の政権下でも実施された抗議する権利を否定しようとする試みに端を発するものです。リーズ氏でした。ニュースを続けます。オーストラリアとアメリカ、イギリスの3カ国による安全保障の枠組み、オーカスで、オーストラリア国内の防衛産業が十分に考慮されていないとの批判の声が上がっています。業界団体、オーストラリアン・インダストリー&ディフェンス・ネットワークのマイク・ジョンソン CEO は、ナショナルプレスクラブで講演し、オーストラリアが原子力潜水艦の調達で、アメリカとイギリスに数十億オーストラリアドルを投じる中で、国内業界はビジネス機会を得られていないと述べました。ジョンソン CEO は国防省に対し、 海外と契約を結ぶ前にオーストラリア企業向けの契約枠を設定するよう求めています。私が言いたいのは、政府がアメリカとイギリスの産業に100億ドル近くを支出できるなら、もちろんオーストラリア国内の防衛産業、そしてオーストラリアが必要とする能力に十分な資金を投じる余裕があるはずだということです。オーカス以外の国内の防衛支出が削られる中で、オーストラリア資本の防衛軍事セクターはこの影響を痛切に感じています。ジョンソン CEO でした。クイーンズランド州タウンズビルで昨日、車1台による事故があり、オーストラリア国防軍の兵士3人が入院したと伝わっています。事故の後、レスキューヘリコプターを含む緊急サービスが現場に駆けつけました。3人のうち30代の男性は、容体は安定していますが、胸部と腹部の怪我で空から病院に運ばれました。別の20代の男性は背中を損傷し、地元の病院に車で運ばれましたが、容体は安定しています。もう一人の兵士は病院に運ばれましたが、命に関わる重傷を負っている模様です。今日からニューサウスウェールズ州でハイスクールサティフィケート HSC の筆記試験が始まります。試験は4週間かけて行われます。州の教育基準局 NISA によると、今年 HSC 試験を受ける生徒の数はおよそ7万5千人です。また明日からは他の州でも高校3年生イヤー12の試験が始まり、またクイーンズランド州では今月下旬から最終試験が始まります。オーストラリアでの生活は高等教育や雇用、寿命などの点で他の先進国を上回ったものの、住宅にかかる費用が高く、生活の大きな負担になっていることが、オーストラリア人のウェルビーイングを調べた報告書で分かりました。オーストラリアン・インスティチュート・オブ・ヘルス・アンド・ウェルフェアの調べによると、2024年から25年で、住宅ストレスを感じていると答えた低所得世帯はおよそ130万世帯に上りました。これは彼らが可処分所得の 30% 以上を住居費に充てていることになります。2021年までの50年間で25歳から29歳までの人の持ち家率は 50% から 36% に低下しました。30歳から34歳までの人の間でも 64% から 50% に低下しています。続いてスポーツ、競泳です。オーストラリアの女子競泳選手アリアン・ティトマスが競技からの即時引退を発表しました。25歳のティトマスは東京オリンピック、パリオリンピックなどでこれまで4つの金メダルを獲得しており、200メートル女子自由形の世界記録保持者です。オリンピック後の休暇を終えて競技生活に戻るつもりでしたが、今が引退すべき時だと考えを変えたと述べました。ティトマスはソーシャルメディアに投稿したビデオでこのように述べました。健康上の問題と向き合う中で、深く自分を見つめ、自分にとって何が一番大切なのかをしっかりと考えることになりました。私は水泳以外でも自分の人生の目標を常に持ってきましたが、今までは常に水泳が最優先でした。そして今、後回しにしてきたこれらの目標や自分の望む未来像が、今はより重要なものだと気づきました。何よりもこれから始まることがとても楽しみです。ティトマスでした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で98円13銭、US ドルで 65.11 セント、ユーロで 55.88 セント、イギリスポンドで 48.55 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で150円69銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日17日金曜日のお天気です。 パースはほぼ晴れで最高気温は29度。アデレードは時々曇りの予報です。最高気温は21度。メルボルンは雨が降るかもしれません。最高気温は19度。ホバートは1、2度雨が降りそうです。最高気温は15度。キャンベラは時々曇りで最高気温は27度。シドニーは雨で嵐になりそうです。最高気温は32度。ブリスベンは晴れで最高気温は28度。そしてダーウィンは雨の予報、午後は嵐になるかもしれません。最高気温は36度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。